是枝継人のお見送り百花。ご機嫌いかがですか？是枝継人です。この番組はお見送りやご供養のことについて皆様の今後のお役に立てれば幸いです。最後までお付き合いください。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りを、クローバーの提供でお送りします。
改めまして、クローバーの是枝継人です。そして私と一緒に番組を進めてくださるのは
高橋あさみです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっと打ち合わせの時に話に出たんですけど、葬儀会場に早く着いちゃう人って案外いると思うんですよね、
はい、
お年寄りとかだとなおさら。何分前から入れるんですか？
式場によっても違うし、
はい、
日付によっても違うんですよ。友引きの日でお葬式がないので、前のお葬式がないから、
はい、
ちょっと早めに来ても設営終わってるかもしれないけど。
ああ、そういうことですか。
普通の日はお通夜の日のその会場の前にお葬式入ってると前のお客さんがいるかもしれない、その回転させるので、
はい、
だあんまり早く来すぎちゃうと困っちゃう。
そうですよね、うん、
準備できてないからね。
準備中にいらっしゃっても困りますしね。
そうですね。葬儀屋さんの会館だったら、まあね、居場所を作ってくれたりとかルール的にはいいかもしれないけど、公営斎場とか、はい、要はいろんな葬儀屋さんが入るようなホールの場合は、うん、前の葬儀屋さんのお客さんがいるかもしれないので、だいたい3時ぐらいから会場を貸してもらって、
はい、
4時半ぐらいまでの間に設営を終わらせて、でそこでお客様を迎え入れて、まあ、5時ぐらいになったらもう普通のお客様も来るから受付が空いてるような状態にしなきゃいけないので、
はい、
まあ、おおむね4時半ぐらいに来てもらうのが遺族はね、
はい、
遺族家族は4時半ぐらいに来てもらって、他の親戚は5時から5時半ぐらいまでに来てもらって、で6時にお坊さん入れて開式するのが理想かなと思います。
その打ち合わせが必要なご家族よりも先に来ちゃう方っていうのはいらっしゃいますか？
そうですね、会場によっては、ね、居場所があればいいけど、ないともう一回出直してくださいとか、
はい、
近所に喫茶店ありますよとか、申し訳ないけど駐車場で待っててくださいって言われちゃうこともあるかも。
そうですよね、案外こうちょっと何もない場所にある時もあるじゃないですか、そういう時はどうすればいいんだろう
って。でもその時に行った葬儀屋さんに聞くのが一番いいけど、
やっぱあれですよね、ご家族の身としても早く来すぎて打ち合わせの時に誰かがいるっていうのはちょっと心落ち着かないですよね。
まあ離れてもらえればいいんですけど、すごく早く来て、
はい、
なんだ家族まだ来てないのかって怒るのはやめてあげてください。
あったんですね。
よくあるんですよ。
よくあるんですか？
もしまだいないのみたいなのはね、
あららら、
結構あるんですけど、
はい、
まあ、皆さん遠くからいらっしゃるので早め早めにね。
そうです
お葬式もね、コストカットの時代になってきてますから、
たくさんちょっと構う時間が大変ですね。
安全管理がやっぱり大事で、家族のね、ご親戚の方が来て怪我でもさせてしまったらそれこそ読み送りにならないので。
そうですね、
はい、そのあたりはね、葬儀屋さんの指示に従っていただければと思います。
はい、
はい、
では今日はどんなお話していきましょうか？
そう、年の瀬にもなってきたので、
はい、
さっき話になったんですけど、そのね、ご不幸があった年は初詣しないんですかみたいな。
なんかよく神社は行ったらいけないっていうのは聞いてたんですけど、それはあれですよね、あの汚れの考えから持ち込まないでみたいなことから発生してるんですか？
そうですね、基本的には喪中で喪に伏してるので、
はい、
まあ、お祝い事のところには行かないよねと。晴れの場と毛の場で言ったら、晴れの席には出ないようにしましょうっていうところで言うと、結婚式に出ないとかと一緒の感覚で、まあ行かない方がいいよねっていう話にはなると。
はい、けど最近ちょっとそんなに守ってる方は少ないかなみたいな印象なんですけど、結婚式も、まあ、出る方もいらっしゃいますし、
結婚式の場合はもう相手が気にするかしないかの話なんですよ。
ああ、そういうことですか。
まあ、自分の、まあ、当然気持ちを大切にしてもらうのはそうなんですけど、
はい、
ね、結婚式に例えば高橋さんのご兄弟が結婚されます、
はい、
で、親戚の方で、ね、喪中の方がいらっしゃって、で気もまだ開けてないのにって、先週お葬式やったばっかりの人が来た、
はい、
迎える側として 気持ち悪いですかって話になるわけですよ。
うん、
でそれがなんか落ち着かないし、昔ながらそういうのはやってなかったんだから来ないでほしいなって相手方が思ってるんだったら絶対行かない方がいいわけ、
はい、
でこれがその方にご不幸があったことをはその神父さんしか知らないよって、高橋さんが自分が結婚するとして、
はい、
私だけが私の大親友の親が亡くなった先月ね、
はい、
私しか知らない、だから私が黙ってればこの会場の人誰も嫌な思いしないよね、
うんうん、
みたいな話の中で、
はい、
親友の人がいや私母亡くなった後で忌中だからあなたの結婚お祝いの席に行ったら行けない気がするから行かないのよって言われた時に、うん、
はい、
いやそうは言ってもあなたに来てもらわないと私の結婚式始まらないでしょっていう風な気持ちがあって、うんうん、来てよって言われるんだったらまあ行ってもいいんじゃないですかっていう感覚でいいと思うんですよね、
はい、
だから古き伝統を大切にすることも当然大切ですけど、まあ、気持ちがつながってるつながってないの話で行くとねどっちがいいかっていうところで、
うんうん、
まあそうね、友達の結婚式行ってもね、
はい、
娘ができるとですね、
はい、
新婦の父親の気持ちがこう入り込んでくるわけですよ。
あ、そういう視点になるわけですね。
視点になるんです。でちょうどねもう十何年前に娘生まれたてで、
はいはい、
友達の結婚式に行く友達が新郎なのにふざけてたりするわけですよ、
はい、
イライラしちゃって、
もうそんな子供生まれたての時から、
いや子供生まれたての時がやっぱり一番気持ちが強かったね。
あ、そうですか。
もう気持ちが向こうの新婦の、ね、お父さん側になってるから、なんだあいつふざけやがってみたいな感じになる。
調子
狂う。そうそうそう、まあ、何やらやらしてんだみたいな
それはいい感情かもしれないですね。
そうだからやっぱりね相手の感情をね、
そうですね、
考えてあげることが、それ、まあ、話ずれましたけど大事で、
うん、来てほしいっていう思いあっても亡くなったばかりで辛い思いしてるんだったら無理に誘うのもそれはそれで違いますしね。そうそうそうそう、
やっぱりグリーフ的な観点でいくとですね、
はい、
その大切な人を亡くして心のアンバランスが起きてます、でこれが体にも影響しますっていうのはずっとお話をしてきてるんですけど、はい、まあ喪失感によって心が乱れている状態で自分らしい表現が心ができなくなっちゃってるっていうところで体に影響が出るので、何も考えなくていい時間とか外に出なくていい時間、特に昔は晴れの日っていうとご馳走が出たわけですよ。お正月もそうなの。ご馳走が出るっていうことは普段麦がゆと漬物しか食べてないような生活をしている人がいきなりお頭付きの鯛が出て、ね、普段ドブロックしか飲んでないのに清酒が出て、で、ね、煮しめが出てって言っていきなり目の前に高価なものが出てくると胃にすごく負担がかかった。
あ、なるほど。
だから体調をより崩すんだよね。というところで体を守るっていうことにもつながっていくし、体や心を守ることなんだよ。
なるほど。
もちゅって、
はい、
だから外に出ないようになるべくして自分の体をゆっくりゆっくり整えるための時間だったりするっていう風な考え方。
はあ、心だけじゃないんですね。
そうだ、結婚式に行って、
はい、
ね、パーティー料理が出て残しちゃいけないから食べるでしょって、
うん、
いきなり普段と違う豪華な食事を食べたら体調崩すじゃないっていう話の中で行くの避けましょうっていう風に言ってた部分もある。
そうか、
そう一面としてはね、
はい、
だからそういったところもあるので、うん、だから喪中の年のお正月はちょっと家族だけでゆっくりしましょうね、うん、
なるほど、
うん、っていう形でもいいのかもしれない。
そっかそっか、うん、例えばですけどその初詣じゃなくても子供が生まれたばっかりだからお宮参りとか、うんうん、そう子供のイベントはイベントとしてやりたいなって思った時はどうすればいいですか。
それもね、神社さんに言ったらちょっと控えてくださいっていう神社はあると思います。
あ、そうですか、うん、
まあでも言わなきゃ分かんないよねっていう話の中で、
うん、
まあ、通過儀礼は通過儀礼として大切にしなきゃいけないものがあるから、
はい、
まあ、でも繰り越してね、喪が明けてからとか気が明けてからにするっていうのも一つの選択肢ではあると思うし、うん、
はい、
うん、難しいね。でもね、その子供の通過儀礼も大切にしてあげたいもんね。
なんとなくその日付まできっちり大切にしたいみたいなことを考えてる方もいる気がするんですよね、
う
ん、
そうね。
だから取りくぐらなければ OK とか、 こうなんとなく自分の中でちょっとハードルを下げてどうにかやる方法ないかなって考えちゃいそうだなと思って聞いてみました、
は
い、
特にね七五三なんかはね、その子どもたちがそこまで成長することのねありがたさというか、うん、そこまで成長する可能性が非常に低かった時の通過儀礼なので、
はい、
ね、その辺も
そうですね、うん、
この間そう、あの子どものね、あの院内学級の先生とお話ししたんですよ、
はい、
病院の中にある学校、
はい、
で学校に通えない重度の症、ね、病院長の子どもたちのことを教えてくれる有名な先生とお話し したんですけど、
はい、
子どもで亡くなる方の人数が、20年前の3分の1になってるんです。
そうですか。
20年前1万5000人ぐらいだったのが、あ、5分の1か、今3000人ぐらいなんだって。だから亡くなる、子どもで亡くなるっていうのは何らかしらの医療に携わることができれば非常に今は延命する可能性が伸びてるという中でね、うんうん、そういったところで、まあ、通過儀礼は大事にしながら、まあ、本当にね、あの当たり前のように子どもは育っていくのかもしれないけど、それに対して ありがたいんだなっていうこの感謝の気持ちをね忘れずに、はい、あのこの年の瀬をですね、あまり焦らずに、
はい
はい、あのご自身のペースで、
はい、
坊主が走る師走ではございますけれども皆さんはご自身のペースで安全にですねお過ごしいただければと思います。では来週もよろしくお願いします。
いかがでしたか。是枝継人のお見送り百科、お相手は
高橋あさみ、
是枝継人でした。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りを、クローバーの提供でお送りしました。